どうぞコリント人の手紙第1一章をお開きください。パウロはクリスチャンたちにどんなに大きな祝福を我々クリスチャンはいただいたのか、そのことを今一度思い起こさせようとしています。なぜなら我々が神様からいただいた祝福を覚えるときに、それが私たちの生活に反映していくからです。神様の恵みを覚えている人たちはその恵みに応えようとします。神様の恵みに感謝している人はそれを生活でもって表していこうとします。ですからこのコリントの教会に対してパウロがしたことは、どんなに大きな祝福をあなたたちが神様からいただいたのか、そのことをしっかり覚えなさいと、忘れちゃいけないとして、この一章のところにそのことを記しています。クリスチャンに与えられた10個のその祝福を我々は見ているわけですが、今日8つ目です。どんな祝福をクリスチャンに神様が与えてくださったのか、それは神の再臨を待つ者としてくださったということです。神の再臨を待つ者としてくださった。7節ご覧くださいますか。その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、その後です、また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。これがクリスチャンに与えられた祝福だって。いいです、信仰者の皆さん、あなたには素晴らしい祝福が与えられて、それは主の再臨を待つ者にあなたは生まれ変わったっていうんです。主イエスの再臨、この7節のところでは現れを待っています、現れという言葉を使っています。この現れという言葉は新約聖書の中に18回出てきて、そしてその中の8回は啓示というふうに日本語の聖書は訳しています。そして3回は黙示というふうに訳しています。で、残った7回がこの現れというふうに訳しています。みんな共通しているんです。隠れていたものが明らかにされるということです。この啓示とか黙示っていうのも、人に隠されていた神の真理を神ご自身が明らかにされる。だから啓示であり、だから黙示なんです。人間がどんなに努力をしても得ることのなかったその真理を神ご自身が明らかにしてくださる。それがこの啓示であり黙示です。じゃあこの現れはって。我々はイエス・キリストを信じていますけれども、イエス・キリストにお会いしてその顔を見たことはありません。イエス・キリストの身からでに触れることもありません。つまり私たちから隠されていたものが後に明らかにされるんです。私たちはこの目で主イエス・キリストを見るんです。主にお会いして私たちはその御顔を拝します。その希望が私たち信仰者に与えられた、その祝福が与えられた。主イエス・キリストはこの再臨について約束を与えられました。何のために主が再臨なさるのか、今特に2つのことを私たちはご一緒に見たいと思います。一つは私たちをご自分のもとに迎えるためにです。覚えてらっしゃるでしょう、皆さん。イエス様がこれから十字架にかかって行かれるって話をされたときに、一体どこに行くんだろうと弟子たちは不安がありました。いつもそばにいてくださった主が自分たちのところから出てどっかいらっしゃるって、その時にイエス様がおっしゃったのは、心を騒がしてはなりません。私の地の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。主イエスキリストは弟子たちに対して、私はあなたたちのために素晴らしいことをするためにあなたたちのところからいなくなるんだと、この後十字架にかかって、そして3日後によみがえってという話をされました。何のために？あなたを天国に迎えるために、あなたのためにその住まいを設けるためであるって。その後でこう言います。私が行ってあなた方に場所を備えたらどうするか、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためですって。ですから感謝のことに神様は私たちをご自分のもとへと迎えてくださるって。 いつか私たちはこの素晴らしい主イエス・キリストにお会いします。そしてこの方と共に永遠を過ごすんです。そのために約束されたように主はあなたを迎えに来てくださるって。もう一つ言えるその理由っていうのはね、私たちに報いを与えるためにです。私たちに報いを与えるためだって。あなたの信仰の働きに対する報いを、褒美を与えるために主は帰ってこられるって。黙示録の22章の12節のところにこのような約束があります。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくるって。私はすぐに来るって、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくるって、ちょっと分かりにくいと思うんですけども、この12節の御言葉を言語から直訳するとこんな訳になります。見よ、私はすぐに来る。私の報いを携えてくる。私は彼が行ったことに対して報いるって。彼と単数を使っているのは、神様は一人一人に、一人一人が行った働きに対して報いを与えられるからです。あなたたちにと言わなかった。それぞれ一人一人に、あなたに対して神は報いを与えてくださる。だから私たちはこの地上にあって今神様の前を正しく歩んでいくというそのような責任を負っています。皆さんもよく覚えていらっしゃると思いますけど、パウロが土台の上にいろんなものを用いて建物を建てた、そんなお話をなさいました。覚えていらっしゃるでしょう。同じ土台の上にある人は金とか銀とか宝石を使って建物を建てた。ある人々は同じ土台の上に木や草や藁を使って建物を建てた。どちらも建てたんです。どちらも同じ土台でした。ですからクリスチャンたちの話であって、でクリスチャンたちが建物を建てたんです。違ってたのは何かと、素材でした。そしてその後にこう言います。各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は火とともに現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからです。つまり神の前に立った時に一人一人の主のために成してきた働き、信仰者としてクリスチャンとして歩んできたその信仰生活の進化が問われるって、ね、自分は家を建てた時に草で建ててると思ってないでしょう。藁で立てると思ってないでしょう。しかし裁きの時にはそれが明らかになるんだというんです。神様の火によって心のすべてをご覧になっていらっしゃる神様がそれぞれのその働きに対して正しい評価を下されるというんです。で皆さん、奉仕とか働きに主の前に価値のある働きと価値のない働きがあるということご存知でしょう。いろんな働きをしているかもしれない。一生懸命奉仕をしているかもしれない。でも神がお喜びにならない奉仕と神がお喜びになる奉仕とがあるんです。じゃあどうやって見分けることができるかって、こういうことです。その鍵はね、誰のためにあなたはその働きをしているかです。一体誰のためにその働きを奉仕をしているのか、そのことを私たちは考えることです。もし人目を気にして人から褒められたいという思いを持ってやってるんだったら、残念ながら人からの称賛はあっても神からの称賛はないんです。三条の説教の中でマタイの6章の中ですけど、イエス様はおっしゃいました。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられませんって、マタイの6章の1節のところです。ですから神様がおっしゃっているのは、あなたは一体誰のために奉仕をしているのか、誰のために生きているのかって。仕事にしてもそうだし、勉強にしてもそうだし、家事にしてもそうだし、ありとあらゆることを神様が問われるのは、一体あなたは誰のためにやっているのかって。もしあなたが心から神のためにやっているならば、神様はそれを覚えてくださり、そしてそれにふさわしい評価を与えてくださる。ね、 外側から見た限りではどちらも奉仕してるしどちらも働いてるって。でもある人々は人から褒められたいと思ってやってるならば、残念ながら素晴らしい働きであっても神ご自身がお喜びになってないということです。まさに木や草や藁で建てたということです。しかしあなたが本当に主を愛して主に感謝をして主のために喜んで全てのことをしているならば、その働きに対しては主が大いなる祝福を与えてくださる。まさに金や銀や宝石で建てたということです。問題は私たちの心です。福音宣教というのは神様が我々救われた者たちに対して与えられた素晴らしい特権ですけれども、パウロ自身がこう言っています。私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。それはどうしても私がしなければならないことだって覚えてらっしゃるでしょ、ね、福音を伝えることに関してそう言ったんです。そのパウロがこう言ってます。コリント第一の9章の17節に、もし私がこれを自発的にしているなら報いがありましょうって。ちゃんとここでも彼は教えるんです。我々が喜んでそれをしているんだったら神の前にそれは価値あるものとして認められるけれども、我々が義務からやってるんだったらそうじゃないって言うんです。だから問題は私たちの心が伴っているかどうかです。主を愛して主に感謝して喜びを持ってその働きをしているかどうか、主に仕えているかどうかです。信仰者の皆さん、ぜひ覚えてください。あなたは誰の目を恐れて生きてます？神様の目を恐れて生きているのか、それとも人の目を恐れて生きているのか。いずれあなたも私も間違いなく例外なくこの神の前に立ちます。この方があなたに対して報いを与えてくださる。この方はあなたの心をご覧になっていらっしゃる。ですから私たちはそのために今から価値ある歩みをしていくことが必要です。見せかけだけの働き、奉仕、これは神の前に価値のないものです。願わくば我々一人一人が何をなすにしても私たちの動機を吟味するものになりたいですよね。いつでも私たちが何かをするときに自分に問いかけるんです。お前は誰のためにやってんのって。お前何を期待してるのって。仕事でも勉強でもお話したように、全てのことを神様あなたを愛するからあなたのために喜んでやりたい、あなたのために一生懸命やりたいとするならば、神様それを喜んでくださり、たとえ火事であったとしても神様はその神のために成した御業に対してそれにふさわしい報いを与えてくださいます。ちょっと聞いてくださいます。どんなに自分が良いと思うことをしていても主が喜ぶことをしていなければその働きは無価値であるって、ね、こんな働きやってるじゃないですか、こんなに一生懸命奉仕をしてるじゃないですかと自分が良いことをしてると思っても、問題は自分が良いと思っていることをすることよりもそれによって主が喜んでくださってるかどうかでしょ。でなきゃ意味がないって言うんです。じゃあ何を神様が私たちに求め、そして何をお喜びになるかって、イエス、皆さん神様のお言葉に従っていくことです。もうそれが全てなんです。よく教会の中にあって教会の強制を伸ばすためにいろんなプログラムを導入するところがあります。プログラムが悪いって言ってんじゃないんです。大切なことはプログラムを導入することよりも一人一人が神の御言葉に従っていったらいいんです。あなたがそのようにして神の前に正しく歩んでいくならば、確実に神様あなたを祝してくださり、あなたを用いてくださる。その一番大切な部分を横に置いて、そしていろんなその方策を持って教会のただ強制だけを伸ばそうとする。残念ながらそういうことを神ご自身期待していらっしゃらない。だって強制を伸ばしていくとか、それはもう神の御業です。人が救いに預かっていく神の御業です。あなたや私に託された責任というのは神様のお言葉に対して忠実に従うかどうかです。御言葉を愛して御言葉の教えに従っていこうとする。それを神がお喜びになる。そこに私たちの満足があるんです。 ソロモンはこんなこと言ってます。箴言の13章の13節のところに、御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受けるって、ね、その通りだと思いません？御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。神の命令を心から敬う者、神様の教えを心から愛する者たち、だって愛している者たちはそれを実践しようとするからです。また同じ箴言の13章の21節のところに、災いは罪人を追いかけ、幸いは正しい者に報いるってあります。聞いてくださいました？災いは罪人を追いかけ、幸いは正しい者に報いるって、つまり災いか神様の幸い幸せか、どっちをあなたが受け取るか、それはすべてあなたがどういう歩みをするかにかかってるって話です。御心ではなくて罪のうちを歩む者には、その人にはそれにふさわしい災いが伴います。しかしもしあなたが主の命令を愛してそれに従っていこうとするなら、神の前を正しく生きていこうとするならば、あなたには必ず神の幸い幸せが与えられるって。で、驚くべきことに、皆さんね、旧約聖書の御言葉を順番にこう見ていっても、神様は同じことをおっしゃっています。申命記の27章28章を今朝読んでいる時でも同じことがあります。ちょうどシナイ山において神様がイスラエルと契約を結ばれた。その時に神様が彼らに言われたことは何かって、私に従う者には神様の祝福があるって。でも神に逆らう者にはそこには呪いがあるって。メッセージは変わってないです。神様によって救いに預かった皆さんが、この神の御言葉を愛してこの御言葉に従うなら、神様あなたを豊かに祝してくださる。でもこの御言葉に逆らうならば、それにふさわしい報いがあなたに訪れるって。我々信仰者は神様によってこの救いに預かったものです。だったらしっかりと主の前に立つ日を覚えて今日生きることです。我々が覚えなきゃいけないのは、あなたも私もみんな例外なく主の前に立った時に、主ご自身があなたの信仰者としてのその歩みに対して何ておっしゃるかです。よくやったと言ってくださるのか。でもその後続くでしょ、よくやった、良い忠実なしもべ。神があなたに期待していらっしゃるのは、主の御言葉に忠実に従っていくかどうかです。そして神が評価なさるのはそこです。ね、私の御言葉に従ってきたかどうかです。ですからしっかりと我々は主の前に立ち、主から報いをいただくことを覚え、そして今私たちは、この神様が望んでおられるように、神がお喜びになるように御言葉に従い続けていくことです。それが神の前に価値ある生き方であるって。パウロはこうして主イエスキリストの再臨について教えました。何のために主が再臨なさるのか、その目的を我々見てきました。そして私たちはこの御言葉の中に、主イエス・キリストのその再臨の確実性というのを見ます。ただのたわごとじゃないんです。確実に主イエス・キリストは帰ってこられます。おそらく聖書を読んでらっしゃる皆さん、聖書を愛してらっしゃる皆さんは、今私たちの周りに起こっている出来事を見たときに、確かに聖書が教えるように、今我々が世の終わりであるということはお分かりになりますでしょ？今我々の周りで起こっていることを見てください。確実に私たちは聖書の教えるように世の終わりに向かっています。だってそのように主ご自身が約束なさったからです。パウロはこんなこと言ってます。ピリピ人の手紙の3章の20節のところに、私たちの国籍は天にあります、そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。 ピリピの3章の20節でパウロ自身が私の住まいは天国にあるって、ね、今日死んでも私は生きてイエス様と共に天国で過ごせるんだ、その希望を持ってました。でその日を待望していた様子が今の3章の20節のところに記されています、ね、イエス様が私を迎えに来てくださるのを私は待ち望んでるって。で今皆さんとその見たいのはこのローマ人の手紙の8章のところをご覧くださいます。19節のところでその主の再臨というもの、主イエスの再臨を待っているのはパウロだけじゃなかった。実は被造物でさえも同じようにその再臨を待っていることがこの箇所に記されています。ローマ書の8章の19節のところに被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのですって。ここにも出てきた、待ち望んでいるのです。さっき読んだピリピの3章の20節にも私たちは待ち望んでいます、同じ言葉がここでも使われています。この待ち望んでるっていうのはどういうことかっていうとね、これはその期待を持って待ってること、忍耐を持って待ってる様子です。もうある準備ができてるんです。ですからこの待ち望んでるっていうのはもう十分にその主イエスが帰ってくるための備えができている様子です。これ。そして次にこう言うんです。ローマ書の8章の19節に被造物も切実な思いで神の子供たちのあられを待ち望んでる。切実な思いでって、これはもう首を伸ばして待ち望んでる、待ちきれない思いで待ち望んでること、つま先で立ってまだかまだかと待ってるような、そういう様子を表した言葉です。いつもどっかに出かけると一番ハイライトの場面というのは伊丹空港に帰ってくることです。伊丹に帰ってくると荷物を受け取った後外に出ていくわけですけども、そこにこうスライス扉があって、でそこを出たらたくさんの人たちが待ってます。私が出ていくときに誰を探してるかって、私を迎えに来てくれてる愛する家族を探してます。家族は家族で私が出てくるのを待ってます。一昨日も空港に着いて荷物をピックアップしようとしてるその時に電話が入りました。まだ着いてないのみたいな、今荷物を取ろうとしてるって、分かった待ってると。そして出ていくときにそこに首を長くして待っていってくれる家族がいます。まさにそれを表した言葉なんです。被造物は何をしているかというと、被造物はまだかまだかと主の再臨を待ってるって、首を長くしてまだその日が来ないのか、それを待ち焦がれている、その様子を表しているんです。だってそのことは主ご自身が約束したことだからです。さっきも見たヨハネの福音書の14章の中でイエス様はあなたのために場所を備えたらまた来てとおっしゃった。主イエスキリストはあなたのために住まいを備えたらまたあなたを迎えにやってきますとおっしゃった。主なる神がおっしゃっているわけですから必ずそのようになります。必ず主は再臨なさいます。また同時に天使たちもそのことを証言しました。覚えてらっしゃるでしょ、イエス・キリストがオリーブ山から天に凱旋していた時、使徒の働きの一章に出てきますけれども、その時にイエスが昇天していく様子を見ていた弟子たちに対して天使が何て言ったかっていうと、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか、あなた方を離れて天に昇られたこのイエスは天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますって、またおいでになりますって。ですからね、皆さん、確かに我々イエス・キリストによって救われた者たちはその日を待ってます。主イエス・キリストがあなたを迎えに来てくださる、あなたはその時にこのあなたを愛する主にお会いします。アメリカで車を走らせているといろんなところにビルボードがあって、そこにいろんなこうサインが出てます。この間走っているとこんなビルボードがありました。イエス・キリストの十字架のその横木が描かれているんです。そこに釘があって、そこには血の跡が残ってます。 そしてこんなメッセージが下に書いてました。あなたはこれほどの愛を持って愛されてるって。イエス・キリストの十字架、あなたの罪の身代わりとして死んでくださったあのイエス様、ご自分の命を犠牲にしてまであなたに主の愛を示してくださった。それはあなたを罪から救い出すためにです。その主に私たちはお会いできるって、ね、そのような素晴らしい希望を神様は与えてくださった。被造物はその日がまだかまだかと待ってるって。問題は私たちがそんなふうに待ってるかです。その時に私たちは主にお会いして、主から私たちの信仰者としての歩みの評価をいただきます。よくやったと言ってくださるのかどうなのか。でもね、皆さん、まだ今日というこの日が与えられている以上、少なくとも自分のその信仰者としての歩みを振り返ってみて、まずかったなと思うんだったら、今日まだ悔い改めて正しいことを行うことができますでしょ。もう過去を振り返っても仕方ない、ね、終わったんです。問題は今日です。明日があるかないか分かってない、今日です。どのように私たちがこの日を生きるかです。しっかりと主の再臨に備えた生き方を今日することです。そこでもう一箇所ご一緒に皆さんと一緒に見事を見たいんですけど、テトスの2章を開いてくださいます。主の再臨に備えた歩みの話です。テトスの2章の11節のところから13節まで、パウロはここで3つのことを教えようとしています。一つは、クリスチャンというのは新しい命を得た者たちであるって。クリスチャンというのは新しい命を得た者たちだって。二つ目に彼が言うことは、クリスチャンというのは新しい生き方をする者たちであるって。新しい生き方をするものであるって。そして三つ目に、クリスチャンというのは新しい希望を持った者たちであるって。新しい希望を持った者たちであるって。そのことを彼はここで教えようとしています。ご一緒に見ていきましょう。11節。クリスチャンというのは新しい命を得た者たちだって。11節には、というのは全ての人を恵み、救う神の恵みが現れております。全ての人を救うと。この救うという言葉は、解放するとか、救助するとか、救済するということです。一体何からの救いなのかって。一体何からあなたを救おうとしておられるのかです。それは罪からです。あなたの罪の裁きからです。罪を犯し神に逆らっているあなたのその呪いからあなたを救い出すためにです。あなたを捕らえているその罪の束縛からあなたを救い出すためにです。神様、あなたに救いを与えてくださいます。我々みんなその救いに預かったんです。かつて生まれながらに神様に逆らい、罪の中を自由に歩み、人生なんて一回きりの話だから、生きている間に楽しめばいいって。みんな忘れてます。それで人生が終わるんじゃないってこと。一人一人はみんな神の前に立つんです。そしてあなたの考えたことも、あなたの行ったことも、あなたの口にしたことも、すべてを知ってらっしゃる神の前で審判を受けなきゃいけません。誰一人としてそこから逃れることはできない。そして神の救いを拒み、神に背を向け、神に逆らい、神の憎むことを平気で行ってきた者たちには必ず永遠の裁きが約束されています。でも感謝なことに、神様はそこからあなたを救い出してくださるって、ね、じゃあ何によって救いに預かるのか、どのようにしてあなたはその救いに預かるのかって。行いじゃありません。どんなにいい人間になろうと努力しちゃって、そんなの無理です。自己満足はできても神を満足させることはできないんです。神が備えてくださった救いというのは、ここにあるように恵みによってです。神が救ってくれるんです。あなたがそのことを求めるならば、神が許してくださる。そして11節の後半見ていただきますとね、神の恵みが与えられたとは言ってない、神の恵みが現れたんです。 イエス・キリストご自身が神の恵みなんです。私たちが受けるにふさわしくないこの救いを与えるために、神の恵みであるイエスが人となってこの世に来てくださり、あなたのすべての罪を負ってくださり、そして身代わりとなってあなたが受けなければいけない罪の裁きを代わって受けてくださった。そうして神はあなたのために素晴らしい救いを用意してくださった。神が恵みなんです。この方が恵みなんです。この方があなたに一番必要な救いを与えるために来てくださったお方であるって。そのことをパウロはまずここで教えました。そしてクリスチャンというのは新しい生き方をするものになったって言うんです。12節、私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨てとあります。まずこの12節を見るときに、最初にパウロはこのクリスチャンたち、神様の救いに預かった者たちは救われたその瞬間からあるものを捨て続けていこうとするって言うんです、ね、あるものから離れ続けていこうとするって言うんです。あるものに背を向け続けていこうとするって言うんです。それが何か教えてますでしょ。不敬虔とこの世の欲なんです。それを捨て続けていこうとするんです。不敬虔というのは神様に対する罪の話です。神を信じようとしないその心です、ね、そしてこの世の欲というのは、詳しい説明をするまでもありません。我々が愛して、私たちが歩んできたその歩みを見るときにそれは明らかです。みんな我々はこの人生は自分のものだと思ってました。好きに生きたらいいんだと思ってました。自分を楽しませればそれでいいんだと思ってました。神のことなど無視して神に背を向けて、そして自分の好きなように自分を満足させるためだけに生きてきた。クリスチャンというのはそういうかつての生き方から離れていきたいと願って、離れていこうとする者たちだというんです。神様に背を向けて、神に対して不信心な思いを持って神様に逆らい続けていく生き方がいかに虚しいのか、その確信を持ってます。こういう生き方をしてはいけないし、こういう生き方をしたくもないって、ね、そしてさまざまな罪の中を思い通りに生きていくという、そういう生き方に対してももういい、そういう生き方はって、その生き方がもたらしてくれたのは虚しさであり、その生き方がもたらしてくれたのは永遠の滅びであるって、そういう生き方から離れようとする。見てくださいます。かえってこういう生き方を始めるんです。12節に、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活しとあります。生き方が変わったんです。こういう神に逆らう生き方から離れて、そして今度は神を喜ばせる生き方を始めたって言ってるんです。この慎み深くとあります。これは賢く生きるとか賢明に生きるとか冷静に生きるって、そういう意味です。ここ時点では過ちのないように行動を控えめにするという定義があります、ね、過ちを犯さないために行動を控えめにする。だから正しい歩みをしていくためには知恵がいるわけですよ、ね、慎深くって神様の知恵をいただいて賢く生きていくということです。正しくっていうのは今見たように神の前に正しく生きていこうとするんです。敬虔に生活するというのは神様を敬う生き方の話です。神が喜ばれることを考えてそれを選択していこうとする。神様の栄光が表されることを考えてそのように生きていこうとするんです、ね、ですから神を悲しませるような、神がお喜びにならないような生き方を捨てて、かえって神が喜ばれる生き方を選択していこうとする。しかも見てくださいます。12節の終わりに生活しという言葉が出てます、はい、これまで慎深くとか正しくとか敬虔に生活し、全部副詞でした。この生活しだけ動詞です。つまりこのように生きていくという話です。どれだけのことを知ってるんじゃない、こういうふうに生きていきなさい、そしてこのように生きていくものへとあなたは生まれ変わったんだと言ってるんです。 ですからパウロはこの12節のところでクリスチャンというのは新しい生活をするって、ね、完全じゃないんですけど神がお喜びにならない生き方から離れていこうとするし、かえって神がお喜びになることを考えてそういう生き方を選択してそのように生きていこうとする、これがクリスチャンなんだって、これが救われた人たちの生き方なんだって言うんです。で、皆さんもそういう生き方をされていると思います、ね、そして3つ目に最後の13節のところに新しい希望についての話が出ています。祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。つまりパウロはここでクリスチャンというのは新しい希望を持って生きるものへと生まれ変わったという話です。そしてここに見ていただきますと13節に教え諭したという動詞が出てきます。これは何か教えるとか何々するように指示をするとか命令をするという意味です。ということはね、12節からこういうことをパウロは言わんとしたんです。主は救われた者たちに新しい生き方をしなさいって、新しい希望を持って生きなさいって、そのように教え、そのように命じてるって。今見てきたように。で、イエス、そのような生き方をあなたはなすことができるという話です。神に背く生き方をやめて、神がお喜びになることを選択してそのように生きていくんです。そういう生き方ができるんだということをパウロはここで明らかにしてるんです。ですからパウロは命令を与えたんです。命令を与えたということはそれが実践できることだから命じたんです。選択しなさいというんです。あなたはそれができるんです。できるからそのように生きていきたいと選択するというんです。そしてパウロは確かにこの13節で祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れをと、イエスの再臨の話を言うわけです。しかしここで言っている彼の希望というのはね、今までに見てきたように私は死んでも生きるんだ、天国で永遠を過ごせるんだというその希望の話を彼はここで言ってるんじゃないんです。確かにそれも希望なんです。そして私たちは死んだ後主の前に立ってクリスチャンとして歩んできたその歩みに対する神様の褒美があるんだ、そのことは確かに我々の希望なんですけれども、それをパウロはここで言ってるんじゃないんです。じゃあここでパウロが言ってる希望とは一体何かって、それは罪の体からの解放の話です。罪の体から解放されるという話なんです。なぜかって言いますとね、皆さんね、救いに預かった私たちは確かにパウロが教えてくれるように新しい願いを持って生きていこうとします。ありますでしょ、皆さんも神様を喜ばせたいという思いを持っている、ね、ですから皆さんは神様がお喜びになることは何かを考えてそれを実践していこうとする。神の御言葉を聞いたときに神はこういうふうに生きていきなさいと言われたら、私はそんなふうに生きていきます、どうぞ助けてくださいと、そのような選択を持って皆さんは歩もうとされている。しかしそのような願いがありながら現実はというと、我々は失敗の連続でしょ。やりたいことをやってんじゃなくて、やりたくないことをやってます。神を喜ばせることよりも神を悲しませることを私たちは選択してしまったりする。そうして自分を見つめて、そうして自分に嘆いている人たちはみんな思うんです。主は早くこの罪の体から解放されて罪を犯すことのない栄光の体をいただきたいって、パウロはそのことを望んでるんです。神を喜ばせたいという思いをいただいた信仰者たち、神を喜ばせたいと思いそのように生きようとすればするほど自分がそのように生きていないということに気づかされていくんです。その時にその信仰者たちはみんな思うんです。神様、早く約束された栄光の体をいただきたいって。ですからローマ書の8章の23節のところには、御霊の発放をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。 ローマ書の8章の23節のところです。早く神様この罪の体から解放していただきたいって、そして栄光の体をいただきたい。なぜなら栄光の体をいただいたらもう二度と神様を悲しませることがないからです。パウロは同じようにピリピの3章の21節にもこう言ってます。天国が私たちの国籍なんだっていう話をした後、キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。このように彼は言いました。万物をご自身に従わせることのできる道からによって、この方は神ゆえに、この方に勝る力を持っている存在はどこにもいないんです。その方がご自身の道からによって何をなさるか、あなたや私のこの罪に汚れた体を栄光の体へと変えてくださるということです。確かに私たちの内側は清められました。残念ながら私たちにはこの肉が残ってます。ですからその罪の体が栄光の体へと変えられることを待っている。そして確実にそのことは起こるって、神がそのことを約束され、そして私たちにその栄光の体を与えてくださるんだって。いいです。パウロの希望はそこだったんです、ね、パウロはその日を待ってたんです。確かに私は天国に行って、そして主イエスキリストを目の当たりにし、そしてイエス様と共に永遠を過ごすんだって。確かに私は主イエスキリストの前に立って、私はこの方から報いをいただくんだって。しかしそれ以上に私が待っているのは、この罪の体から解放されることだって。で、皆さんね、確かにさっき見てきたように天国に私たちの国籍があるとか、神様が私たちのその歩みに対して褒美を与えてくださるって、確かにそれはある種の動機を私たちに与えてくれます。もっと神様に喜んで従っていきたいという、そういう思いを私たちにくださる。でもね、天国に行って神様から何の褒美をいただかなくても、忠実に従っていきたいという思いは変わらないでしょ。褒美をくださるから、じゃあ一生懸命頑張りましょうかなんて、だってもう私たちは神様から素晴らしい祝福をいただいたじゃないですか。我々の罪は完全に許され、私たち生まれ変わったんです。私たちは確実に天国に行けるものになったんです。私たちは日々この神様と交わりながら、この神と共に生きることができるものに変わったんです。全能の全知の神が私と共にいてくださるんです。この方が私を弁護してくださる。この方が私を祈ってくれてるんです。神の祝福を覚えたときに、それ以上何を期待します？神様、もう褒美なんて私にはいりません。なぜかっていうと、あなたがたくさんの祝福をくださり、そしてこうして主に仕えることができるのもすべてあなたの恵みですって。あなたが助けてくださってるからあなたに従っていけるんです。あなたが助けてくださってるから奉仕ができるんです。あなたが助けてくださってるからこのように生きることができるんです。すべてあなたの恵みです。神様、我々は褒美をいただく資格なんかありません。あなたによって救われたことを感謝してます。そしてあなたにお会いする日が来ることを知ってます。その日が早くあってほしいって。そして早くあなたにお会いしたいのは、その時が来ればもう私はあなたを悲しませることがないから。イエス、信仰の勇者たちはそのようにして生きていったんです。その希望を持って、この罪の体から解放される日がやってくるんだ、その希望を持って彼らはその日を主に従い続けていったんです。神様はあなたを生まれ変わらせてくださった。パウロが教えるように、罪を許されたあなたは生まれ変わりました。そしてあなたに新しい生き方を神様与えてくださった。いいです。それがクリスチャンなんです。生まれ変わった者たちは、今パウロが教えてくれたような生き方をする者として生まれ変わったんです。 こういう生き方をするから救われるんじゃない。救われた人はそういうふうに生きていこうとするんです。罪から離れようとするんです。その罪は神を悲しませるからです。そして神がお喜びになることを選択しようとするんです。なぜなら私たちは神を喜ばせるものとして生まれ変わったからです。しかし残念ながら喜ばせたいと願ってながら現実があまりにもそれとかけ離れてるんで、私たちは待ってるんです。この体が贖われること、この罪の体から解放されて、そして栄光の素晴らしい罪を犯すことのない、神を悲しませることのない体に変えられる日を、皆さんその日を待ってます？今の苦しみからの解放、それもあなたのうちにあるかもしれない。でもね、それだったらあなたの心の中に喜びはないです。我々クリスチャンの神様からいただいた恵みの一つっていうのは、我々の重荷を自分で背負い込むこともできるし、全部神様に委ねることもできるんです。神様がおっしゃったように、そうやって生きていきなさいって言うんです。私があなたのことを心配するからって。自分で心配してもいいけども、残念ながら自分で心配してもできないことがいっぱいあります。だったら全能の神様に委ねることです。そうして我々はこの地上を生きていくんです。神が喜んでくださることを選択しながら、そして我々はこの方に確実にお会いします。愛して命を捨ててくださったこの主にお会いします。そしてこの方と共に永遠を過ごすって、その日をしっかりと心からつま先で立って、まだかまだかと待ち焦がれるように、そのようにして今日生きることです。主は帰ってこられる。そのためにしっかりと今日備えを持って生きることです。どうでしょう、皆さんは主イエスキリストにお会いする備えをしていらっしゃいます？神の前に悔いのない歩みをしていらっしゃいます？神の前に本当に価値ある歩みをしていらっしゃいます？そうだったらそのように歩み続けてください。もしそうでなかったら、その罪を悔い改めて今日この与えられた日をそのように歩み始めてください。主にお会いするその日を待望しながら、この希望をいただいたものにふさわしい生き方を今から始めるんです。そうしてその日を待ちましょう。主は必ず帰ってきてくださる。父なる神様、今日またこうしてあなたの御言葉を教えていただいて心から感謝します。あなたが私たちに何を望んでいらっしゃるのか、御言葉を明確に教えてくれます。新しく生まれ変わったものとして、新しい生き方をするものとして、私たちはこの救いに預かりました。主よ、どうぞ私たちがあなたが喜んでくださる歩みを持って、私たちをこんなに変えてくださったあなたの素晴らしさを世に明かしすることができますように、この愛する信仰者一人一人にあなたが力をお与えくださり、そして必要な恵みをいただいていることをしっかり覚えて歩んでいくことができるように強めてください。どんな時にもあなたから目をそらせることなく、あなたにお会いする日をしっかりと覚え、その日を待望しながら今日生きることができるように、主よ、どうぞお一人お一人にあなたの祝福を与えください。いろんな誘惑がある中を私たちは生きてますから、私たちは日々あなたの助けを必要としています。一人一人があなたの助けをいただきながら、この与えられた一日一日を歩んでいくことができますように、皆さんの上にあなたの素晴らしい祝福がありますように、主の恵みを感謝します。あなたが私たちにくださったその恵みの一つ一つを心から感謝します。それを決して忘れることなく、感謝を持って今日生きることができますように、この愛する皆さんをあなたの御手においでねをして、救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。